夢の種すいすいすい玉日和のお時間です。おかげさまで今日も無事に放送を迎えることができました。いつもお聞きいただく皆様のおかげです。ありがとうございます。パーソナリティは車椅子スイマー玉こと玉川恵子です。今日はスペシャルゲストをお二人お迎えしました。まずは神戸スタジオ所属マリンバさん、そして同期の福岡スタジオ所属江下さなえさんです。ありがとうございます。そして今日の PA さんはマリンバさんです。ありがとうございます。聞いてくださっている皆さんと一緒に毎日をスイスイスイッと楽しくゆったり幸せな時を過ごす、そんなハッピーな輪を広げていきたいなって思います。楽しい30分を一緒に過ごしましょう。この番組は私車椅子スイマー玉こと玉川恵子がご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、今日はなんと神戸スタジオからお送りいたします。
オープンラインレディオ
夢の種、
はい、では早速ゲストをお迎えしましょう。マリンバさん、さなえちゃん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございま す, いますお呼びいただきましてありがとうございます。たまちゃん、
ありがとうございます。
はい、マリンバです。そして
石田さなえです。今日もお呼びいただき飛び入りありがとうございます。
ありがとうございます。はい、では早速お二人の番組について伺いたいと思います。まずマリンバさんから教えてください。
はい、ありがとうございます。マリンバはですね、ワンダフルフューチャーという、番組なんですけれども、日曜日の朝8時から8時30分イエローチャンネルから、お送りしております。
はい、ではさなえちゃん教えてください。
はい、石田さなえです。地球大好きオレンジチャンネルにて毎週水曜日の朝7時30分から8時までゲスト様をお迎えして好きとありがとうを聞いております。
はい、ありがとうございます、ね、神戸そして福岡から神戸に集ったということでとってもハッピーです。では早速ですね、メインゲストのマリンバさんにいくつか伺いたいと思うんですが、まず聞きたかったのが神戸スタジオの PR とか魅力を教えてください。
はい、ありがとうございます。神戸スタジオはですね、去年2025年の8月ですね、はい、開局をさせていただきまして、約、半年が過ぎましたね。そしてですね、こうやって、三重からそして福岡からこうやってね、うん、お越しいただいて、うん、収録というかね、番組を作っていただくね、ブースね、こちらの番組のですね、収録ブースの方に入っていただいて、収録していただくというね、もう本当にね、もう神戸スタジオの皆さんもですね、うん、わーとうとうたくさんの方たちがね、全国から来てくれるんだねっていうことをね、言いながらお待ちしておりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
でですね、神戸スタジオはですね、その魅力というのはですね、うん、まあなんといっても、オーナーの森崎さんですね。はい、もう森崎オーナーがいなければこの神戸スタジオはですね、開局することができませんでした。そしてですね、彼のですね、やっぱり寛容な心と、うん、そしてお人柄ですよね、うん、そして、未来のビジョンの明確化ですね、非常に言語化されて、こうしたいああしたいこうなっていきたいんだっていうことを常々おっしゃっていらっしゃるので、まあ、そこにですね、皆さんがこう共感したり、こう笑顔で応援したりっていうことがやっぱり尽きないと思うんですよね。でそしてですね、その神戸スタジオのパーソナリティさんの多種多様な、本当にいろんな方々がまあいらっしゃいまして、その方々がですね、化学反応を起こして、まあ、少しずつですね、こうつながりながら丸く一丸となる形ある結晶になりつつあるところでしょうかね、うん、 はい、でそもそもですね、はい、まあ、神戸の街を好きすぎる方が多すぎてですね、うん、あのこの神戸スタジオはですね、うん、まあ、そのオーナーをはじめですね、うん、あのオーナーは大阪出身なので、はい、まあ、はっきり言ったら、まあ、神戸のことあんまりよく知らないんですよって本当にあの、うん、もう素をさらけて言うので、うん、まあ皆さんスタッフの方やパーソナリティさんがですね、うん、それならばという感じでですね、まあ、心寄り添いながら、まあ、盛り上げたいというね思っている気持ちをねとっても全面的に出してくださるので、うん、まあ、楽しくワクワク感をね醸し出しているのが、まあ、魅力ではないかなというふうに思っています、うん、はい、
素敵なお話ありがとうございます、ね、実はマリンバさんも大阪と神戸を、ね、はい、行ったり来たりされてるんですよ ね、
そ
うです
よね。でも私ねあの実家神戸なんですよ。
は
い、だから全然神戸知らないわけじゃないので、はい、そうなんですよね。だから、うん、まあ、半分ですね、あの、うん、神戸のメッキと言われていますね、はい、今はですね、うん、あの大阪 の、 あの市内の、ね、はい、梅田の近くに住んでますので、まあ、そこからね通わせてもらってるんですけど、うん、はい、いや、
さっきねこれ収録してるのは1月5日なんですけど、はい、あのエスタさん、なえちゃんの番組にも私あの飛び入りゲストで参加をさせていただいてて、
よかったですよね。
そう、うん、
たまにあの笑い声聞こえてました
でのりさんがね PA で今のマリンバさんの席で、うんうん、PA しながらゲストをスピーカーをされてたんですけど、その時になんかのりさんのお話をいろいろ伺って、ね、さっきマリンバさんがおっしゃったオーナーの人柄っていうのがまさに実感としてオーナーの口から、ね、オーナー自ら聞かせていただいて、なるほどって鳥肌の全力、鳥肌の連続だったんです。
あ、そうなんですか、よかったです、ね、で本当にいい人でしょう
ね、 ね、いい人のもとにはいい方が集うね、さすがです ね、 それと私マリンバさんにお聞きしたかったんですが、マリンバさん、はい、さっきご自身の番組もイエローチャンネルでしながら、そしてPA 兼っていうことでそう、ズバリなんで PA もしようと思ったんですか？
そうなんですよ、 PA はですね、はい、パーソナリティとしてね、はい、こう喋らせてもらって、もう今年4年目に入ったんですけど、はいはい、36期なのでね、はい、でそのパーソナリティをさせていただいてると、はい、すごく気持ちよく喋らせてもらってません、はい、皆さんね、うん、ね、こう急出ししてもらったり、はい、音が大きくなったり小さくなったりはいみたいな感じでねで、まあ、音楽もこう選ばせてもらったりとかしたじゃないですか、はい、で、うん、なんかこうだんだん慣れてきてね、うん、こうなんかお話をする、うん、なんていうかな、こうそのするのにとてもこう、はい、集中させてくださっているPA はなんじゃみたいにねちょっとこうすごい興味持ったんですよね、はいはい、で、はい、その喋るパーソナリティ、うん、縁の下の PA、うん、どちらもできれば両方の気持ちが分かり、まあ、自己研鑽ができてもっと魅力ある豊かな人になれるのではないかなというふうに思ったから、うん、はい、まあ、得意ではないんです実は機械の操作もね、なんだけどチャレンジすることによってで、なんかまた自分が一つ経験だったり体感することができるので、うんうん、こうその思いとかこう語ることができるんじゃないかなというふうに思った次第でございます、
うん、そうなんですね。じゃあ36期っていうと私となえちゃんね、本局でいうと43期じゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ね、なんで先輩
少しね、
いやいやいや、だいぶだいぶ
人生はだいぶ先輩だと思うんですよ私ね、本当に人生はすごい先輩なので、子育てもね、料理も何でも来て、うん、みたいな感じですけどいやいや、まだね PA としては本当にねもう先いっぱいね先輩がたくさんいらっしゃるからね、うん、
ね、マリンバさんその PA しながらなんですけど、はい、なんか伺ったところによると介護福祉士とか介護福祉士を育てる学校の先生もされてる、
そうですそうです。
なえちゃんもね介護福祉士なんですよ。
介護士、
あ失礼しました。介護士と介護福祉士とはまだ違うんですか？
レベルが違います。レベルが違います。
いやいやいや、
介護のね業界にいらっしゃるお二人の愛に包まれて車椅子ユーザーの私がここにいるっていうのもまたまたご縁ですよね。
いやもうね、本当たまちゃんはすごいと思いますよね。
すごいですよ。
もう特に私たちはそうやってこう反対にね、車椅子ユーザーの方をねいつも見てるので、まあ大概高齢者ですよね。
高齢者ですね。
ね、私も高齢者なので、まあ大概もう皆さんもうなんかもうやって、いやもうお願いっていう人が多いのに、果敢にチャレンジするから本当素晴らしいと思う。
これはでもなんかね、まあ、私のあれはあれですけど伊勢志摩バリアフリーツアーセンターという、NPO が三重県鳥羽にありまして、ここの皆さんと出会ってから、私もなんか車椅子に対する気持ちが変わったというか見方が変わったんですけど、大きくはねさっきもお話ししてたんですけどね、人見知りなんですよこう見えて。
結構ねパーソナリティの人ね皆さんおっしゃるんですよ。私すん人見知り、
そう
どこが
そうなんですけど、これも不思議なもんでね、夢の種と出会って、まあ、私のことを少しお話しさせていただいた、藤本明夫さんに出会って、なんかね景色がね一つも二つも変わったんですよ。
あそれはもう本当に良かったですよ ね。
そう、それでね実は私方眼の音トレーナーって書くこと好きなんで、やってるんですけど、なえちゃんがねなんとね私あの方眼の音トレーナーデビューしてね拙いのね一番最初に私から受けていただいて渡していただいて、
そうだったね。
そうです、
うん、あれいつでしたっけ ね。
まだね、今年は今2026年の今2月ですけど、ね、トレーナーとなってデビューしていろいろあって伝えられるとって言ったのが2026年5年の秋ぐらい で、で伝えられるようになって秋すぐですもん ね、
そうでした ね、すごい、
本当にありがとうございます。あとそうそうマリンバさん、私その水泳とかもやってるんですけど、中であのマリンバさんのね番組聞かせていただいた中でキーワードとして、なんか健康に気をつけるとか、体を整えるっていうのがあったと思うんですけど、それがなんでスリランカなんですか？
スリランカはね、もう10年前に、あのスリランカってすごくあの何でもあのホロスコープ占星術で国を動かしてる、国なんですね。そうなんですよ。もうあのちっちゃい国なので、あの北はインドから攻められる、東はあのインド、あのタイから攻められるっていう風に、あのちっちゃい国なので、すごく資源が豊富な国なのでね、すぐ攻められたりするし、まあ実際あの植民地になってたところもあるんですけれども、あのでも自分とこの自国を守るためにはっていう風に培われたのが、まあ占星術という風に言われてて、でそのホロスコープがねすごく当たるよって言われて、で知り合いにあのスリランカ領事館のね領事のところへ行って、で占いをね、わざわざその母国のスリランカ の、あのすごいトップに当たるね、そのグルって言うんですけど、その占星術のトップの人にね、占ってもらうことが、まあ、ちょっと機会があったんですよ、でそこからね、その伝えてくれたのが領事なんですけど、領事館の領事なんですけど、その人が来年からね運勢が変わるって言ってるから、私公務が忙しくなるからあなた代わりに紅茶とスパイス売ってくださいってなって、みたいな、そんなことできませんとか言いながら、できるできる大丈夫だからとかって言って、で一人出てきませんかなって言って、お友達と3人でね、楽しくはやってくれればいいかなって言って、私はその時まだねもうどっぷり介護福祉士もやってますし、現場行かないとダメだからって言って言ったら、いやいやもうやれる時にやったらいいからみたいな感じで、でそこが始まりでスリランカになったんです。で、まあ、結局ね介護士をしているとですね、やっぱり健康についてでやっぱり高齢者の方とどっぷりつね、接することが多いので、やっぱり健康に関してこうやっぱり知識があったり、自分も こう健康でいないとできないなという点思うこととかね、それからこれから年取ってからね、やっぱり健康でいつまでも元気で歩けるようになっとかないとダメだなっていうのもあったので、その健康のことを考えていくと、あのスリランカがそのスパイスとかをね、紅茶とか、紅茶は発酵食品ですし、で、あの私食育をずっと勉強してきたので、そこがつながって、で、あの薬膳に近いので、スパイスを取り入れることをしようと思って始めたんですよ。
いや、その話を伺ってね、私もその水泳の会見で薬膳とか、まあ、西洋医学と東洋医学ってあるじゃないですか、で西洋で、カバーできない場合が、例えば薬膳で言ったら生姜とかね、体を温めるといいですよとかいろいろあるんですけど、そう、マリンマさんのお話を伺って、私って正直カレーって、まあ、辛いだけのイメージしかなかったんですけどそうやってなんかね、スパイスっていうのがなんかその体を整えるっていうので、すごいなんかだからよくね思うのが、あのカレーの素とかを買ってきて家でカレー作ったりするんですけど、またそれとはじゃあ
ね、それで全然いいと思うんですよ。ただちょっと、まあ、あのルーを使うと小麦粉が入ってるので、やっぱりグルテンフリーじゃない方が本当はね、フリーの方がいいと思うんですよね、やっぱり小麦粉とか入れれ、入れない方がね。なので私のカレーは、あの一からシードって言って種を全部合わせてブレンダーでガーって作って、でそれをカレー粉として作ってるので、小麦粉も入ってない、コンソメも入ってない、添加物一切作ってないので、
一からってことですか。
一からですよ、はい、だからあのフレッシュで美味しいと自分で言うとね。
でもその私一回行きたいなと思ってたのが、神戸スタジオのイベントの時に、はい、なんかマリンバさんのカレーを食す会があるんですか。
そうです、月に1回ね、
月に1回、
はい、あの神戸スタジオでスパ、あのあのスリランカカレーを食べる会っていうのをね、月1回させてもらってるんでしょ。
え、2月はいつあるんですか。
2月ですか。2月はね、21日の土曜日です。
21日の土曜日、
はい、
でさっきちょっと聞いて、なえちゃんは、3月に参加する。
はい、ありがとうございます。
3月はいつあるんですか。
3月は22日の日曜日になります。
22日の日曜日、
はい、
これは事前予約制で。
そうなんですよ、もうあのカレーを飲むもんだと思って、あのこうね、たくさんこう不意に来られるともね、ちょっとあれなので、なかなか私あのスリランカのカレーって本当にお野菜たくさん使ってるんですよ。周りにねカレーがあって、はい、あのライスがあって、はい、でその周りがもうほぼあの、お野菜とスパイスと合わさったものをお出ししてるので、うん、なかなかこう
ちょっと仕込みが大変、
仕込みもですし数もね、
ですよね。
そうなんですよ、だからでお紅茶を飲んでいただいてスイーツまで出してるので、
すごい、
スリランカのスイーツ出してるんですよ。
じゃあそのさっきの中で私は気になった点がいくつかありました。まず野菜はどんな野菜ですか。
野菜はもうあの、大体日本で取れるもの、まあ一番多いのはまあじゃがいもとか、はい、か小松菜、
はい、
か空心菜とか、か人参、玉ねぎ、かココナッツとかね。
なんか日本のカレーっていうか私が作るカレー、まあじゃがいも、玉ねぎ、人参は言いますけど、は葉っぱもの、
そうそうそう、葉っぱものをココナッツで和えたりとか、それからクミンで和えたりとか、そう、そんな
素敵。
そうなんですよ。そう、
あとなんかデザートはどうなん
ですか。デザートはココナッツを使ったあのパンケーキだったり、それから紅茶のゼリーにカルダモン の蜜をかけたりとか、そういうような、
なんか聞いてるだけでよだれが出てきてたねえ、なえちゃん。
そうだから、とにかくスパイスいっぱい使ってます、
うん、なんかじゃあから、ね、スパイスでこう体が整うんですね、
うん、
へえ、興味があります。
ありがとうございます。
じゃあこの、放送を聞いて興味を持たれた方はマリンバさんにコンタクトを取らせていただいたらいいですか。
はい、もうぜひぜひ、もうあのマリンバにコンタクトください。はい、
じゃあ
で毎回メニューが違うんです、うん、毎月メニュー変えてるんですよ。
それは一人で考えるんですか？
そうです。チキンカレーとカレー2種類出してるので、
ほう、
はい、なのでチキンメインがチキンカレーで、はい、サブが例えばダルって言ってお豆のカレーだったり、そうで、この間12月は、ビーフを初めて出させていただいて、
はい、
でそれにひよこ豆のカレーと、
はい、
でそれから揚げた野菜、素揚げした野菜とかココナッツとか、そんなのを出させていただきました。
へ、
はい、でパンケーキを出させていただきました。ココナッツのね、
プロですね本当に。なんか今の話聞くとね、ラジオもプロフェッショナルっていうかね、その喋り手と PA の両方の気持ちっていうので、こう、ね、探求したい、極めたいだし、カレーも研究されてるし、ね、紅茶もいろいろなんか物販されてそうだし、すごいなと思います。ありがとうございます。
いやもうとにかくね、健康でいるには、うん、どんなもの食べてもいいから、
うん、
出す力が必要だと思うんですよね。
な
のでやっぱり免疫力も高めないといけないだろうし、やっぱり子供がね、私の子供がやっぱりアトピーで大変だったので、うんうんうん、食育をすごく勉強したんですね、うんうんうん、空気とかで。その時に今は手をかけてあげれるから、うん、親が全部作ったものを食べさせてあげれるけど、大きくなってきたら、ね、知らないところでいろんなもの食べたりするでしょ、はいはいはい、その時に、うん、食べた、アレルギーが出た、うわーってなったら大変なので、うん、それをこう跳ね返すような体を作ってあげないといけないなと思うところから、その食べても出す力を、うん、免疫力を高めるような、その工夫しながら野菜中心のご飯を作れるようにと思って。
そうね、だって SNS 拝見するとマリンバさんの食事って本当に整ってるっていうか、品数多いし、だって夜はね、あれですけど、まあなんせ品数が多いんですよ。これを、へえ、いや今日はご飯じゃなくて飲むからねって言いながらおかずがいっぱいある。
そうだから飲みたいから、うん、つまむんですよね。やっぱり
見事にね。
いえいえ、そんなことないです。
へえ、じゃあちょっとジングル挟んで幸せ時間のコーナーへと向かいます。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあゲスト様の幸せ時間を伺うコーナーです。マリンバさんの幸せ時間、ぜひ教えてください。
はい、幸せ時間はですね、私料理が作るのが大好きなので、うん、やっぱり料理作ってる時が一番幸せですね、うん、その後料理を何作ろうか、まずね、うん、何飲もうかから始まるんですその日、今日はビールが飲みたいな、うん、今日は日本酒が飲みたい、はい、今日はワインが飲みたいなってなってから、うん、そのメニューが決まっていくんですけど、うん、でそこに、うん、例えばパスタなら、はい、なんかどんな味にするかとか、野菜はたくさん使うとか、こういう野菜だとか、あれだなとか、とかっていう風になっていくんですけど、もう無で作れるのと、すごいなんかこう、どうしたらこういうふうにこうご飯の時間がそんなに長くかからないで、だらだらしながらしないで、こう食べたい時間にこうできるかっていう、その組み立ての段取りをすごく勉強できる時間だと思ってるんですね。なのでなんか頭のパズルの体操だと思ってるんですよ。でだからそのご飯作ってる時とやっぱり食べてる時ですよね、
もうね、いいですね。
でそしてやっぱり誰と食べてるか、もうそれってすごく大事だと思うんですよね。やっぱりもう楽しいわ、美味しいわって言える時間がやっぱり一番ね、幸せに感じるんじゃないかなって思いますし、まあ、そこからつながるご縁だったり、その笑顔がつながっていくっていうことは、もうすごく私にとってはすごく幸せな時間ですね。はい、
本当にね、毎日のことですもんね、食ってね。
本当にね、うん、全然作れない時もあるんですよ、うんうん、だけどそれでも、うん、それはその時で、
うん、
次どういう風にしたらいいかなとか、うん、次こんなん作りたいわとか、うん、でそれはそれでなんか外の、うん、あ、こういう味もあるんだなっていう研究にもなるので、うんうん、はい、ね、 そんな感じです、
ね、
はい、ありがとうございます。聞いていただいて
ありがとうございます、ね、本当に誰と何を食べるかってね、今の話でね、お酒ね、ビールでもワインでも何でも恋なんですね。
お恥ずかしい。
いやいやいや、ね、私もなんか若い時は焼酎派だったんですよ。ああ
そうですか。焼酎ね、うん、あのこの間いただき物なんですけど、うん、すごいライチの匂いのする、おいしいね、味は芋焼酎なんですけど、うん、はい、でも香りがすごいフルーティーで、うん、もうすごいもう余計幸せになりましたね。
ね、
はい、もうね、本当にね、そうやって食べれる幸せってね、やっぱり体が健康じゃないとやっぱりダメだと思うんですよ。
そうですよね。
たまちゃんどうですか？
私ね、
たまちゃんも頑張ってるじゃないですか。
食で言えばね、蒸し器、レンジ蒸し器というものを、うんうん、あの100均で500円で売ってるのをピックしてから、うん、なんか蒸すってやっぱりね、
いいですよ。
でもせいろで蒸すのってハードルが高かったんですよ、うん、でもなんか何をしてもうまくいく。でなんかポン酢かお塩かチューチューってしたらそれだけです
。そうですよ、そう、もう本当にね、うん、普通なんか炒めたり何したりっていうよりかは、ね、そうそうそう、やっぱり油もまあ落とせるし、うんうん、でまた凝縮もできるので、そうそうそう、本来のね味がねよくわかりますしね、
そうなんです、
いいと思います。
なんかね、あの素材の味を生かせる、
うんうん、
ね、野菜が甘いんですよ。
あ、ね、
人参、
そう、蒸すと余計ね、
ね、さつまいもにしろ甘いんで、おすすめです。じゃあ飛び入りでピッて聞いて、なえちゃんの幸せ時間はどんな時間ですか？
やっぱり食べる時間も、
一緒、
うん、誰と食べるかですよね。
ね、ほんまにそうですよね。
一人もいいんですよ、ね、だけど一人は一人の時でね、
うんうん、
なんかまたね、いろんな時間ができたりするから、ね、
うん
うん、でもなんか、うん、その時その時でこう自分が、あ、今日は良かったなとかって思えるような ね、うんうん、
ね、
うん、時間ができればねと思いますね。
今日この後ね、こうベスタジオのスペシャルパーティー新年会、ね、はい、みんなと一緒のワクワク時間ということで、うんうんうん、とっても楽しみでございます。
ありがとうございます。
いや、
こちらこそです。
じゃあジングル挟んでエンディングへと向かいます。
はい、
トークライブレディオ夢の叶え。
はい、あっという間の時間でした、ね、短い、ね、あっという間だな
あっという間でした、ね、
と思いましたね。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
たまちゃんたくさん喋らせていただいて、
いえいえ、リンバさん素敵なお話をねえ、じゃあリスナーさんに一言短めメッセージお願いします。
ありがとうございます。すいすいすい、玉日和ですね、聞いていただいているリスナーの皆さん、神戸スタジオの、パーソナリティ兼 PA のマリンバです、どうか今日ね、お邪魔させていただいて、皆様初めてね、耳付き合いいただいた方もいらっしゃるかもしれませんが、私神戸のスタジオの方にですねちょこちょこいますので、またよろしかったら足を運んでいただきたいと思います。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ではここからちょっとマリンマさんにいただいたハブはナイスデーね、そう、ちょっとこの言葉でぜひエンディングでお伝えしたかったんですじゃあ今日も素敵な午後をお過ごしください。お聞きいただき心からありがとうございます。では皆さん、いってらっしゃい。